KK.
みなさんおはようございます。サブチャンネルです。今日はキリノがお送りします。前回のこのサブチャンネルで哲也さんが F1 日本グランプリに初めて行ったっていう話をお送りしまして、面白かったですね。なんかこう F1 がジェット機みたいな音がするっていう、あ、なるほどなーっていうふうに思いましたけどね。まあ、そんな哲也さんのお話は前回のこちらポキドックを聞いてください。で、今日は哲也さんではなくて私の初めての参加話ということで、ポッドキャストエキスポ2026っていうですね、東京の世田谷で今年は5月の9日10日ですねに開催されたポッドキャストエキスポ2026というイベントがありまして、こちらに出展してきたというお話ですね。で、当日はもうなんかね、非常にいい天気で、気持ちのいいね、朝で、一日を通してね、本当に風が強くて、ちょっとその話もありますけど、このポッドキャストエキスポ、まあ、野外でテントで出展するっていうイベントで、まあ、ここで私、キリノは、まあ、F1 ログですね。F1 の番組で出てたんですけど、まあ、いろんなリスナーの方も会いに来ていただけましたし、本当通りがかりの F1 ファンの方ともね、楽しくお話ができて、まあ、本当にいいイベントだったなと思うんですが、まあ、こちらの反省会を今日は、はい、反省会をサブチャンネルで、実施したいと思います。当日は、ニセノミヤコさんにですね、お手伝いいただきまして、ニセノさんと、まあ、打ち上げではないんですけど、駅前のプロントでですね、エキスポが終わってから、ちょっと反省会ということで、1時間ぐらいですね、こうメモに、iPhone のメモにババババババババって、こう、メモを打ち込んでたら、もう本当になんか、お気持ち表明のノートみたいなね、ブログのね、記事のね、お気持ち表明のノートみたいなのが出来上がって、こうなんか、うん、これをもうちょっとこう整理してね、ポッドキャストでお話しようということで、トピックをね、5つに分けてみました。反省会ですね。今日はポッドキャストエキスポ2026、ポッドキャストのこういうリアルイベントに初めて参加してみたということで、今日は反省点というか、まあ、行ってみて分かったことを5つ、ご紹介したいと思います。まず1つ目ですが、まずね、この来客のね、同行っていうか、僕は出店してるんで、お客さんというか、まあリスナーさんとか、まあこういろんな人がこう、要するにフリーマーケットみたいな感じで、もともと中学校だった場所を、がもう世田谷のね、すごいいい住宅地の真ん中にある中学校なんですけど、もう閉校したんだそうです。もう閉まっちゃって。で、それを跡地利用で、まあなんか今いろんなことに貸してるらしくて、その運動場のところに、運動会みたいなテントがバンバン並んでて、そこにこう長机とかでこういろんな番組が何十番組とかあったんですかね。今ちょっとここに、あるんですけど、何十、そうですね、何十という番組が、まあ、2日間で100ぐらいはあるんですかね。まあそれぐらいの番組がまあ出店を並べてるというね、そんなまあポッドキャスト版コミケというか、まあフリマみたいな感じでした。で、ちょっと来客がね、わかんないんですよ。つまり、何時頃にどれぐらいの人が来るのかなとか、全然わかんなくて。で、朝の9時から設営で、10時スタートで、会自体は18時までなんですけど、まあ僕は16時までで撤退しました。で、その間なんですけど、まあこれもしかしたらね、まあもうちょっと次の機会はあるかどうかわからないですけど、まあ、参加される方にはね、いい情報かもしれないですけど、もう午前中はね、めちゃめちゃ待って、たりしててのんびりした感じです。もう、まあ、10時から11時の間は本当に 2,3 名しか来ないかなぐらいの感じで、もっとね午前中からバンバンこう人が来るのかなと思ったんですけど、まあ、これは僕の番組だけじゃなくて他のブースも含めてやっぱ午前中はかなりまったりした雰囲気で、全然お客さん来ないで、ピークが意外と遅くて14時ですかね、午後2時とか3時ぐらいが一番人が多くて、 まあ、僕の番組のところにもまあね、あの6人7人こうバババババッと来てですね、ずっとお話しされてたりとか、だから10人ぐらい溜まってたのかなとか、あと他の番組のねブースももうすごい人が混んでるし、もう会場内も人がいっぱいでっていうことで、あ、意外とピークが遅いんだなっていうことですね。まあみんなお昼、そうですね、土曜日だったんで、まあみんなお昼ゆっくり食べて、そのままちょっと世田谷を散歩してみようかみたいな感じとか、まあちょっと出かけがてらお昼食べていこうかみたいな、なんかそんなノリだと、まあ、2時とか3時ぐらいになるのかなっていうので、あ、そうかと思ってね、なんか僕だったらなんか午前中に行ってお昼食べてちょっと別の場所に行くみたいな、なんかそんな予定を立てるところかなと思いましたけど、まあ、意外とみんなゆっくりだなというね、さすが休日という感じでした。で、16時に店じまいしようということで、16時に店じまいしてたんですけど、まあ、これリスナーさんには言ってあったんですけど、まあ、他のね、あの、一元さんというか、まあ、ご新規さん、通りがかりの方には関係ないので、まあ、16時に閉めようかなってちょっと準備を始めたら、あの、ご新規さんが2名いらっしゃってですね、まあ、結構お話も弾んだりして、まあ、結局、16時半頃ですかね、4時半頃に撤収という、まあ、そんな感じになりました。全体的にはだからそうやってご新規さんもフラッと寄ってくれるんですけど、まあお客さんは既存のですね、いつも聞いてくださってる方とご新規さんが半々ぐらいで、このご新規さんはもうほんとたまたま F1 っていう文字を見かけたから来ましたっていうね、だから昔 F1 見てたんですよとか、最近見始めたんですよっていうパターンですね、とか、あのブースをめがけては来るんですけど番組は聞いたことがないっていうちょっとよくわからないですけど、番組は聞いたことがないがこの番組のブースに来ましたっていう、まあだからまあ興味は持ってもらえたんだろうね。あの事前にねポッドキャストエキスポのところにも告知は出てるし、この当日のエリアマップにもね載ってますし、あとなんか会場内にはあの番組を紹介するリスナーが他の番組を紹介するブースとかもあったみたいで、まあそこで見かけてくれたのかな、まあなんか聞いたことはないけど来ましたっていう方がいて、まあなんかご新規さんの割合が想定してたよりもめちゃめちゃ多かったっていうのが、意外でした。まあですので、まあそこでねご新規さんが、まあ、ちょっと何十人いたかわからないですけど、まあ、その中の一人か二人でもね新しく聞いてくれるんだったら、まあそれはそれでいいかなみたいな、まあ、そんな感じでしたね。でリスナーさんはもうあの普段からお便りいただいている方から、もう全然お便りは出したことないんですけどっていう、まあ自称サイレントリスナーの方までですね、あの幅広く来ていただきまして、楽しかったですね。やっぱね、面白かったです。皆さんにはステッカーとねポスターもお配りできたのでよかったなということで、まあこんな感じですね。一つ目のポイントの、まあ、来客の動向っていう感じでは、まあ、全体的には午後が混むと、まあ、2時ぐらいがピークっていう。で、結構ご新規さんもたくさん来てくれるというね。まあそういう意味では賑やかなイベントでしたね。で、二つ目なんですけど、ブース同士ですね。その出展してるブース同士のコミュニケーションなんですけど、意外と希薄っていうね。薄いですね。あんまり関心がないというか、こう、以前僕コミケにね、東京ビッグサイトの方のコミケに、コミックマーケットの方にポッドキャストで何年ぐらい出てたの ?3 年か4年ぐらい出てた時は、やっぱコミケの文化っていうのはすごいあって、隣のテーブルっていうのかな、長テーブルをまあ大体2分割して使うんで、まあ、隣のテーブルや、まあ、後ろの方とか、まあ、なんか隣かな、隣近所には、こう、本を配ってっていうかね、それで今日はよろしくお願いします、みたいな。まあ、ご迷惑をおかけするかもしれませんけど、みたいな、なんかそういうね、文化が、まあ、コミケには、まあ、一応あるんですよ。まあ、今、どうなんですかね、若い方。あって、まあ、なんか、ポッドキャストエキスポもそんな感じかな、みたいなので、一応、こう、コピー紙はね、まあ、リスナーに配るというかは、近所に配るよ、みたいな感じで、すって行ったんですけど、まあ、基本、ないですね。僕から行きました。だから、相手からは来ないで、まあ、僕からご迷惑かもしれないですけどって言って持ってったら、すごいびっくりされるみたいな、みたいな。いただいちゃっていいんですかみたいなのもあるし、なんか僕が隣からすいません、ご挨拶遅れましてって言ったら、みたいな。そんなことがあるのみたいなリアクションだったんで。ちょっと逆に申し訳なかったなと思いましたけど、でもこちらからご挨拶しました。でもなんかそのご挨拶で、なんていうのかな、こう、コミュニケーションも生まれるし、 なんなら実はちょっと後からあの F1 僕もちょっと昔見てたんですよみたいな話をしていただけたりとか、なんかやっぱコミュニケーション生まれたんで、なんかすごい良かった。だからあの挨拶文化はポッドキャストエキスポでもね、なんか定着するといいなと思いましたはい。まあなんかなかね、出店してると忙しいんでね、始まっちゃうとね、特になんか隣近所なかなかご挨拶に行けないっていうのもあるんですけどね。まあなんかブースごともうちょっとコミュニケーションできたらなっていうのは思いましたね。で、3番目、そのブースなんですけど、まあフリマ的に元中学校の校庭ですね、あの土のね、校庭に、まあ、テント立てて、そこに長机とかが置いてあるみたいな、そんな感じなんですけど、まあ今回の天気がすごく良かったんで良かったですけど、これ雨だと、めちゃめちゃ厳しいだろうなっていう。もうこれはあの、うん、反省会の時にも話題になりまして、こう、雨、みんな配るものは紙類が多いというかね、濡れたらダメなものばっかなんで、これ、雨天時は非常に厳しいんじゃないかと。で、ポッドキャストのイベントなんで、ブースによってはこう機材をセットアップして、そこで収録するみたいな。まあ当然やっぱそういう企画出てくるんだけど、その機材類もね、濡れたらアウトなんで、これ雨だとこのイベント自体にやっぱ DNS ですね、Did Not Start、出走しないっていう、参加しないっていうね、辞退するみたいな、なんかそういう選択肢もあり得るなと。で、土のグラウンドだから土は濡れたらぬかるむわけでしょ。で、運動場は雨降ったら体育中止じゃないですか。で、そういう場所なんで、ちょっと雨天時だと非常に厳しいなっていう。だから今回たまたま晴れでしたけど、ねえ、でもエントリーした段階では半年前とかでそんな天気までわからないので、ちょっとリスクあるなと。で、今回風が強かったんですよ。で、野外で風が強くて、こうポップスタンドにポスター立ててたんですけど、まあ、これもポップスタンドの台座がね、こう風でポスターが煽られると回転して、ねじ込み式だとね、ポップスタンドの土台自体が緩んでくるし、この土台をどうやって固めて下に置いとくかみたいなのとかもあって、なんかね、すごいね、やっぱ強風対策も非常に難しかった。で、これが雨で強風だったらもうほんと終わってるなっていう感じでしたね。まあ強風対策は必須です。で、晴れの場合でもね、やっぱポスターが破れちゃってね、風に煽られて破れちゃったりとか、まあだから立体的に展示するっていうのも、なんかこうコミケだとね、屋内で、一応屋内でみんなすごい立体的にブースを設営するんですけど、ちょっと野外ね、それは無理だなって、うん、思いました。そんな中でね、まあ、あとね、なんかあったかな、そうそう、結構周りがみんなテーブルクロス引いてて、ああ、これはなんか、うん、コミケでも基本は基本だなと。でももう僕もなんか忘れててね。テーブルクロスはあった方がいいなって、うん、思いました。で、まあ、机のサイズはね、S、M、L でなんか値段が上がってくんですけど、まあ、全然一番小さい S サイズでいいなって思いましたね。S サイズが6000円ぐらいでしたけど、まあ、これが6000円、1万円、1万何千円みたいな上がってくんだったかな、なんかちょっとね、忘れちゃいましたけど、まあ、S サイズ一番安いんですけど、まあ、机のサイズは S サイズで十分ですね。というのが、まあ、ブースのハード面ですね。何個話した今。三つ話した？来客と、近所との付き合いと、隣近所、隣の付き合いと、ブース自体ね、の、まあ、問題点、お話しして。で、あと何があるの？ああ、そうそう、あとね、会計。まあ、頒布なんで、基本的には、まあ、無料で配るか、その、グッズの、まあ、お代を、まあ、いただきながら、半分ね。なんか今
倒れた、
なんか今倒れたけど、グッズのね、お代をいただいてみたいな、まあ半分なんで別に販売ということではないんですけど、やっぱり最低限の現金のやり取りは生じるわけなんだけど、でもね、やっぱもう現金の時代じゃないね、なんかもうキャッシュレス、やっぱキャッシュレスだね。なんかね、まあ、コミケとかもね、多分そういう即売会系の文化もだいぶ変わってきてるとは思うんだけど、やっぱりね、まだなんか現金至上主義っていうか、まあなんかそういうのあるのかなって思ってたんだけど、もうなんかいいね、もう電子マネーでね。ただ、その、ペイペイ払いとかのさ、スタンド、これをね、事業者登録すると、ペイペイのね、そういう ビジネス用の QR コードが発行されて、まあ、なんならプラスチック製っていうのかな、お店に置いてあるやつ、これをスキャンしてお支払いくださいみたいな、まあ、あれももらえるらしいんですよ。で、別にサークルっていうかね、その個人レベルでもそれは登録できるらしいんで、で、結構僕の隣のブースはそれを出してたんじゃないかな、ペイペイのね、出してて、お、かっこいいなと思って、なんかペイペイいいなって思ったんですけど、まあ、お金がかかるというね、ペイペイの事業者登録。ペイペイ自体のトランザクションの手数料は 1.6% らしいんですよ。まあ、1.6% 取られると。まあ、500円決済したらその中の 1.6% 取られて残りが入金されるみたいな。まあ、そういう形で、まあ、1.6% っていうところはまあまあいいのかなと思うんですけど、毎月のそのペイペイの事業者登録が3000円ぐらいするんじゃない？毎月ね。ちょっとそのランニングコストは払えないっていうことで、難しいですね。まあ、だから僕の個人間送金はこれは商売に使ってはいけないんだけど、まあ、ギリギリ頒布っていうことで、まあ、そんなにたくさんの件数があるわけでもないので、まあ、ギリギリそこでやれるのかなみたいな、まあ、ところはありましたね。なので、まあ、ペイペイ払いのスタンドの導入っていうのが、まあ、大規模にやっておられる方だったらもうこれは絶対入れた方がいいなっていう感じでしたね。あと、まあ、現金決済だったらもう500円とか1000円とかもうお釣りの出ない切りのいい価格設定にしてですね、もうとりあえず現金のやり取りは最小限にするっていう、まあ、それが一番ベストですね。で、今回ネタでイギリスのポンド払いでもいいよっていうことやったんですけど、まあ、これネタとしてはありですね。なんかポンドでも払えるよっていう。1000円ってとこに、5ポンドって書いてあるとはなかなか面白いんで、これは今後もやろうかなっていう。ご自宅にイギリスのねポンドが余ってる方はぜひポンドを握りしめてきてくださいっていうね、これは面白いなと思いました。まあ、ちなみにイギリスでももう現金のねそのポンドはほぼ使わないですけどね、もうほぼ電子マネーなんで、僕も1ポンド硬貨とか5ポンド紙幣とかもらっても正直使い道ないんですけど、まあ面白いから面白いからいいかっていう、まあ、ポンド払いね、はい、受け付けたりしました。でもあれか、会計報告を考えたらあんまりポンドで受け付けない方がいいんだな。まあまあいいや。まあネタとしてね、まあポンドもありだなって感じでした。で、はい、最後ですね。それでね、肝心のね、頒布物とかね、展示内容とか、あとね、その初見さんっていうの、ご新規さん、フラッと寄る方が意外とたくさんいて、そういう方の対策を全くしてなかったっていうのが今回の最大の反省点です。まあ、基本的にはリスナーが来るだろうっていう。ね。基本的にはリスナーさんが、まあ、ちょっと顔見に来るとか、ご挨拶に来るとかね。なんか、まあ、そういうオフラインミーティング的な場だと思ってこっちは設計してたんですけど、蓋を開けてみると、まあ、半分ぐらいはご新規さんだったっていう。で、そのご新規さんに、こう、なんていうのかね、対策が全くなくて、結構いらっしゃる方がですね、いろいろ言われるんですよね。なんか QR コードとかないんですかみたいな。だからその番組をすぐここで登録できたり、なんか、あなたのそのプロフィールが見れるような、その QR コードとかないんですかみたいな。それ名刺代わりのリンクというか、なんか、それがあるといいんだなっていう。だからまあ、PayPay の QR コードももちろんあったらいいんですけど、ここで番組がすぐ Spotify に登録できますよとかね、Apple Podcast に登録できますよみたいな。なんかそういう QR コードがあると、その場ですぐ登録してもらえるっていう。これはね、意外でしたね。そういうのがいるんだと。あと、こう、番組の、まあ、持って帰ってもらって、後から思い出してもらうっていう意味では、まあ、ステッカーとかでもいいんですけど、まあ、なんか、A4 を折りたたんだジーンとかね、そういう冊子みたいなものが、その番組自体のものがあると、まあ、無料でみんなもらっていくっていうのでは、そういうのがあった方がいいのかなっていう感じがしましたね。あとはそうね、なんか意外とみんな無料でもらっていこうとするんで、その割にはこちらが用意したグッズが本気すぎたっていう。これポスターもですね、ステッカーも手に取っていただくとわかるんですけど、非常に出来がいいですね。非常に出来がいい。ちょっとね、オーバースペック感があって、これを無料で配るのはちょっと企業だっていうね。やりすぎ。個人としては。もっと他の周りのブース見ると無料で配ってるものはもっとチャチーというか、まあもっと本当にこれは無料で持ってっていいんだな、みたいな感じのものが多いんで、なんかね、やっぱそういうものを用意しておくべきだなっていう。でもわざわざそんなステッカーするのも、コストかかるんで、まあ A4 サイズでちょっと折りたたんで、 冊子みたいになったものを持ってってもらうみたいな、なんかそういうのがあるといいのかなっていう、なんか名刺代わりのねリンクも載っててみたいな、なんかそういうのがあるといいのかなっていうのは思いました。はい、まあ、なので、まあ、絵はがきとかなんか、うん、なんか、うん、まあ、まあそうね、アクリルキーホルダーを用意しているブースも非常に多かったですけどね、まあなんかそういうコストがかかって在庫管理があるみたいなものはやっぱ持ちたくないので、まあなんか、うん、やっぱジーンぐらいがいいのかなっていう感じがしましたね。あとね、あのすずりでね T シャツをずっと販売してたんですけど、まあその T シャツを買っていただいた方にあのそこでグッズが渡せるみたいな、これは良かったんで、まあ、例えばすずりでアクリルキーホルダーを出すにせよ、まあそれを持って見せてくれるとなんかグッズがもらえるとか、なんかそういう後からキャッシュバックじゃないですけど後からグッズバックがあるよみたいな、なんかそういうことにするとなんかこうすずりでも買っていただきやすくなるというかね、なんか番組とのやり取りが生まれるんだなみたいな、なんかそういうなんか物語もできるんで、なんかそういう場として活用するのはいいですね。あのオンラインで頒布したものがまたさらにグッズとしてもらえるみたいな、なんかそういうなんか、うん、そういうのができたらいいかなと思いました。あとまあ番組で片見分けやってるんで、なんかミニカーを持ってくる人がいるっていうねあのまあそういうリアル片見分け、僕の番組で告知したものを持ってってそこで実際にお渡しするっていう、やっぱミニカーとか持ってくのも良かっただろうなっていう、なんか結局のところなんかその、うん、リアルなミーティングの場っていうのを、まあ、結局リスナーさんとの挨拶の場みたいな風にしか設計できてなかったところが大反省で、もっといろいろ使えたよねっていうことですね。それ自体を新しい企画にするっていうことで、まあ、そこでグッズのやり取りをするのもあるし、ご新規さんにっていうのをまあ全く想定してなかったから、まあ、ご新規さんにまたそこで持ってってもらってリスナーになってもらうとか、なんかそういう場として非常に使えたなという、これが最大のなんか反省点ですね。はい、というわけで、まあなかなか大変でしたね。だから雨だったら本当嫌、雨だったら本当嫌、うん、なんか晴れだったから良かったけど、そうそうだ、ね、雨地獄だと思わないですか、あれ。まあ、来た人ちょっと想像してほしいんですけど、傘さしてて下がぬかるんでて、かつ強風とかだったらもう、まあ、多分、うん、中止だろうっていう感じですよね。まあなので、まあたまたま今年は良かったんですけど、これが良かったからといってちょっと来年もまた同じ形式でわざわざ名古屋からこう出店に行くかっていうと、ちょっとそれ考えさせてもらいたいなっていう感じでしたね。はい、なかなか、まああのイベントとしては成功だったんじゃないですかね。あの面白かったと思います。あの僕は無料ゾーンの出店でしたけど、あの学校のね校舎内では有料の8000円ぐらいですか、でなんか有料でトークショーっていうかね、なんか番組のあのショーもあったということですけど、まあそちらはね果たしてこのどれぐらいの価値がねこうあるのかっていうのはちょっと興味ありますけどね。面白い、なんかそういう格差もねありますね。こう無料で野外で風にこう吹きつけられながらですね、やポスターを破けながらこうお客さんを待ってるのとね、8000円ねいただいてこうホールでお話しするっていうのとこうね、何が違うんだろうっていうのはね、本当に出した側としては気になります。はい、ということでした。というわけで、まあ、ポッドキャストエキスポ2026に初めて出展してみたということで、まあ、本当にね、学びがありましたし、ポッドキャストが、まあ、みんな聞いてるんだなっていうのがね、本当になんか面白かったんで、まあ、F1 ログぐらいの規模になると、ああいうイベントに出ても、まあ、なんかこう、やり取りができるというかね、うん、やっぱ、リスナー規模がそれなりにあると、こう成り立つっていうのは、まあ、分かりました。でもちろんあの F1 ロゴよりもっともっとね大きい番組っていうか、まあ、リスナー規模が大きい番組はたくさんあるんで、やっぱそういうところがやっぱみんなあのブース出してたんだろうなっていう感じで、まあ、うちが最小手ですかね、ピコ手だったかもしれないですね。まあでもまあ十分あの10時から4時までの間に 6時間ぐらいね、人が耐えるなんてことは基本なかったですしね、必ず誰か来てくれてみたいなことで、まあ、賑やかでしたし、うん、まあちょうどいいぐらいでしたね。うん、なので、はい。まあ、ああいうところに、ね、加藤先生もね、大学生をね、連れての、大学の番組で出たりすると面白いかもしれないですけど、まあ、ちょっとリスナー規模が足りないですね。あと、現役高校生とかね、中学生は多分来ないと思うんで、年齢層は結構高めだと思うんでね、ああいうイベント。ちょっとね、番組のコンセプト的にも、規模的にも、ちょっと大学でやってる方は無理かなと思いますけど、まあ、こちらのね、F1 ログの方は非常に良かったですね。はい。また、なんか、うん、チャンスがあれば考えたいですね。はい、というわけで今日のサブチャンネルポッドキャストドクターズですけども、ポッドキャストエキスポ2026に初めて参加してみたという、前回のサブチャンネルの哲也さんね、F1 日本グランプリに初めて行ってみたっていうのからの、まあ、初体験シリーズということでお送りしました。お便りもお待ちしております。番組の専用フォームあるのでそちらからお送りください。それではまた次回。今回はキリノがお送りしました。